77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は1月17日ですね。はい、先週の、ね、放送を聞いていただけましたでしょうか、ね、中学生ユニットグループ、ね、ビトルのメンバーお二人に、ね、来ていただいてお話を、ね、聞いたんですけれども、はい、今日も、ね、来ていただいてます。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは。ビトル水浦担当大沢ゆりです。将来農家さんになりたいと思っているので勉強させてください。ゆりって呼んでね、よろしくお願いします。
ゆりー。
はい、皆さんこんにちは。ビドル紫担当の時吉真央です。好きな食べ物はいちごと骨付き肉です。よろしくお願いします。
はい、
ありがとう。
はい、骨付き肉ね、大好きっていうことで、はいはい、今ね収録の時にも骨付き肉をね持って収録に来てくれました。
はい、はい、
私もいただきました。ごちそうさまです。 ありがとうございます。
どういたしまして、はい、
ね、なんか骨付き肉でもなんかね、あの好きな骨付き肉っていうのがなんかあるってね、言ってましたね。骨がついてればいいわけじゃないですか。
そう、ちゃんと太い骨が好きで、うん、細い骨だとちょっと食べ応えがないなって思うので、うん、太い骨にちょっとしっかりお肉がついてるっていうのがポイントです。
なるほど。ね、なんかこう骨付き肉どれもいいじゃんって思いきや、いやいや違うんだよって。大事なのは
太くて太い骨にいっぱい身がついた、ね、
食べ応えが大事なんだと。じゃあ、 ああいうのじゃなくてですか、手羽先とかのなんかこうね、こうちょっとこう一口でこうチュッとこう
あれはちょっと
カリカリしてて美味しい。
でもお肉の中で一番手羽先が好きで、長崎のやつってでかいじゃないですか、
うんうん、
あれは好きです。
あ、なるほど。肉好きが良ければ手羽先でもいいよって、はい、あ、
なるほど、
なるほど。もう肉好き重視なんですね。
はい、
じゃあ、もも肉とかのなんかもうすごいでっかいですよ、クリスマスの時とか。
いいです、いいです、めっちゃいいです。
でね、なんかさっき聞いたけどね、ライブの時にあの 手羽先じゃないけど、あの骨付き肉を差し入れてなかなか持ってくる人がいない。
そうなんですよ、はい、ケンタッキーとかでも全然ウェルカムなんですけどね。
であれ食べ応えね、ありますよね、はい、うん、でもケンタッキーもいろんな、ね、こう部位が、ね、あるでしょう。
でもケンタッキーはなんか、なんだっけ、ボックスみたいなやつがあって、うん、ここセットみたいな
やつ、あ、色が入って
る、いっぱい種類が入ってるから、うん、めっちゃいいんじゃないかなって思
って。待ってますって、
はい、
差し入れまとも。はい、はい、ということらしいです。はい、ライブに行く方ね、はい、今のね、
ぜひケンタッキー
でもね大歓迎という、はい、いうことで、ね、はい、ありがとうございます。ライブはなんか結構その差し入れ持ってくる人って結構いるもんなんですか。
なんか自己紹介の時に、はい、好きな食べ物はなんちゃらずなんちゃらずなんちゃらですみたいな言う人もいるんですけど、はいはい、その子の持ってきやすい子だったら、
なるほどね、
持ってきてくれたり、うん、なんか朝から並んで買ってきたよみたいな方もいるんですけど、うん、
ありがたいですね。
お肉なんで、
お肉はね、そうですね、うん、
グミとかだったら持ってきやすいけど、
そういうのは持ってきやすい。
お肉は持ってきにくいかな。
お肉確かに持ってきにくいですね、
うんうん、お肉といちごなんで、
あ、そっか、いちごもね、ね、
ね、
あの傷んじゃうとね、いけないですね。
そうなんですよ、うん、持ってきて、
もらいやすい子は何をもらってるんですか。
グミと昆布と梅です。
うん、ああ、梅はね、梅干しとか。
なんだっけ、干し梅のなんちゃらみたい
な。ああ、なんかありますね。なんかもうそのまま食べれる
やつ。カリカリ梅とか、
うん、
男梅グミとか、うん、そういう系。
あ、なるほど。梅味のなんかだったらいいって。
はい、
ああ、そういうのだったらまあ確かにね、差し入れ持っていきやすいですね。うんうん、肉と違ってね。
はい、
うん、
骨付き肉持っていきますか、はい、うん、あの梅干し味の
お菓子
持っていきますか、だと完全に梅干し味のお菓子の方が持ってきやすい。
あ、でしょうね、うん、
くれないんですよね、なんか。
でもね、こう いちごとかをすっごいたくさんねこうねかぶって持ってこられたらこうちょっとこう日持ちもしにくいからこう困るとかそういうのは大丈夫なんですか？そういうの食べちゃうから多くても大丈夫ってことなんですね、
は
い、
待ってますよ
待ってますはいということです、はい、でね、まあ、ね骨付き肉のねもうお話になってしまったんですけど、まあ、ナイラジオでもねあのお肉をテーマにお話したことはあったんです、
は
い、あのいい肉の日にね
あ、
まあ、いい肉の日にお肉をテーマにお話したんですけど、あのね、ナイラジオってこう野菜果物ばっかりじゃないってね思われるかもしれないんですけど、たまにそういう時もあって、
うーんそれはまあ農業の一部の畜産みたいなところの話で、
そうなんですよ、はい、そうなんですよ。であとは畜産もそうですし、あのまあね、あの、まあ、世界の畑っていうのは世界、そう世界中の畑ってあの人間が食べるものを栽培してる畑よりもあのお肉のために栽培してる作物の方が面積が広いんですよね。
へ
そうなんです
。そうなんだ、はい、
そうなんです。なんかね、あのトウモロコシとか聞くと人間が食べるあの美味しいトウモロコシをねこう想像するじゃないですか。まあ私もそうですけど、でも世界中であの作られてるトウモロコシっていうのはあの人間が食べるのはもうごくわずかで、
あのはい、そうなの、鶏とか、
そうそうです、鶏とかね、あのね、あの牛とかねが食べるトウモロコシや大豆とかの方がもうはるかに広いんです。
へ
え、だからね、あのお肉ね、あのナイラジオ的にもねすごい大事なんですよ、はい、まあ私はね、あの飼料用作物作ったことがないのであんまりよくわからないんですけど、ね、なんかのブラジルとかアメリカとかのすっごい広大なトウモロコシ畑とか大豆畑とか見て、うわこんなにたくさんのトウモロコシ食べれないよって思うじゃないですか、
うん、は
い、大丈夫なんです、あれ人間が食べるやつじゃないんです。
へえ、
はい、
面白い。
そう、
教科書とかに載ってる気がする。
ああ、そうそう、教科書になってるね。あ、うん、ね、あんなにトウモロコシがあってもなと思うでしょ、
うん
うん、はい、そういうこと
な
ん
です。人間用では
ない。そうそうそう、うん、はい、基本もう動物用っていうことです、はい、まあでもね、まあ、今日は動物が食べる食べ物じゃなくて人間が食べるものをねテーマにね話そうではありませんか。
はい、
ね、でね、考えてきてくれてますよね。
はい、
はい、ではテーマの発表をお願いします。
せーの、みかんです。
みかんです。
農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日もですね先週に引き続きビトロのメンバーお二人に来ていただいて、今日のテーマですね、みかんということでね、お話ししていきたいと思います。はいね、今日のテーマもね2人で考えてくれたということですよね。
はい、
はい、今日のテーマみかんにしたのは理由は何でしょうか。
はい、ゆりが考えたんですけど、はい、今はできてないんですけど、はい、ゆりの祖父母はみかん農家でして、で、はい、ゆりが農家さんになりたいって思ったきっかけが、はい、みかんです。だからお話できるのが楽しみです。
そうだったんですね。そしたらみかんね、特別な果物ですね。
はい、
じゃあ今日ね質問考えてきてるっていうことで、はい、お願いします。
はい、ゆりはみかんが大好きで、いつもおじいちゃんのみかんをたくさん食べてるんですけど、はい、食べすぎて毎年、手足が真っ黄色になっちゃいます。
はい、
なんで食べすぎると黄色になるんですか。
あー、はい、質問ありがとうございます。はいね、食べすぎるとね、なんかねこう寝てが黄色になるよとかね、ね、もう体中が黄色になるよとかねいうこともありますけど、これはね、あの調べたんですけれども、このね手がね黄色くなるのはあのちゃんと名前がついてました。
はい、
それはですね、甘皮症。
甘皮症、
はい、甘皮症の甘はみかんの甘、
はい、
で皮は皮、
はいはい、
みかんの皮みたいになってしまう症状っていうことで甘皮症。だから甘皮症になってたんです。
え、病気？
いや、あの、って思うじゃないですか。まあ、なんですけど、なんかね、これ、あの、病院のね、お医者さんの言葉によると、あの、肝皮症が原因で大きな病気になってしまうなどといった健康被害はありません。
おお。
はい。はい。
ただ、黄色くなった症状です。
そうです。
っていうだけなんだ。
状態を示すもの。
はい。
黄色くなってますね、肝皮症ですね、みたいな。肝皮症をこう、治さないといけませんよとかね。そういうのじゃないですけど、今はまだなってない。もうなってる。
ずっと、
年間通して、
そう、
ずっとなってる。
パーソナルカラーが、パーソナルカラーがもうみかん。
あ、なるほど。そっか。じゃあもう乾皮症で行っても大丈夫なわけですね。
多分、はい、はい。ずっとあの目、マオと比べて、
イエローベースなんですけど、
うんうん、
けど、うん、なんか手を比べたら
キン
キンキンキン、なるほどね、なるほどね、そのカラーを地肌で出してるわけですね。
そう、はい、しかも1月の足とかマジ黄色、うん、
へえ、
見たことあるよね。マジ黄色なんですよ、うん、
黄色かオレンジ。
まあ、まあ、でも手足だけだからまだいいって感じですかね。
あ、確かに。
顔とかはね、
ならないですね。顔はならないけど、足、足の裏食べなくて、うん、足も結構黄色くなっちゃってる。
あ、そうなんです
ね。どんだけ食べてるのみか。
それはあれですか、なんかあのお仕事に差し支えとかはないの？
あ、でも冬だから、あの、うん、ストッキング履いてるから、あ、
そうか、
色は
あんまりバレない。
はい、
ね、すごいね。
なんか写真で撮ってさ、ゆりの足だけ黄色くなる。そうだね。
なんかね、本当にあるんです
よ。
いいですね。
なったら嫌だよね。でもさ、あまりにも分かりすぎたらさ、一人だけどうやってもどんなエフェクトかけても足が黄色いんだけど。嫌だ
よ。手足出やすいんでしょうね。なんかね、乾皮症ね、うん。今日覚えた言葉ですけどね。ね、まあでもね、まあお医者さんが言うには、あの健康被害はありませんが。
お
が、なんか、はい、まあ、こ続きがありますよ。ちょっと読んでみます、ね。皮膚が元の状態に戻るのには数ヶ月かかることも、
み
かんの食べ過ぎに注
意。ちょっと待って、もう戻らない。もう一生分食べたんだな。
だってさ、ちっちゃい頃からずっと食べ続けてるから、それから変わってないから。
いや、でも、でもね、あのここに、ね、あるあのお医者さんのね、もうこの、はい、の資料によりますと、はい、あのね、食べなければあの数ヶ月であの消えるものなんで大丈夫ですみたいな、そういうことが書かれてます。はい、ただ食べ続けてれば、まあ、当然消えないので、
はい、
みかんが大好きで、ね、なんかシーズンが終わってもなんか違う柑橘とかをこうずっと食べ続けたら、あの数ヶ月経ってこう消える頃には次のみかんのシーズンがやってくる可能性がありますね。
あ、なるほど、
ね、こう早めに出るみかんあるじゃないですかね、早生みかん、はいはい、あのね、はい、ハウスみかんとかを食べて、あ、うん、あ、やっとみかんが出てきたって、ね、こうね、夏ね、ぐらいからね、みかんを食べて、そして冬ね、みかんの旬が来ます、みかんいっぱい食べます、
はい、
そして春先になってみかんがあんまりない、あ、でもあの代わりにイヨカンを食べようとかやったら、
もうずっと夏になったら夏みかん食べて、
そうそうそう、次の夏くらいに薄くなってきたかなと思ったら、まあ、次のみかんが来るっていう、なんかもう年中手足がずっと黄色い状態ってなるかもしれません。
あ、
その可能性もあるっていうこと で、はい、で、まあ、あのどうやったら治りますとかそういうのはちょっとね、あの調べたんですけど、この書いてなくて、
は
い、
あの
自然、そう、自然と抜けますっていうことしか書いてませんでした。
食べずに待つ、
食べずに待つ、はい、で、ね、このお医者さんが言うには、みかんの食べ過ぎには注意して適量を楽しむのがおすすめですっていうことです。まあ、まあ、適量は人それぞれなんでね、ね、まあ、
はい、
で美味しくね、まあ、楽しく食べれる範囲だったらいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
あ、そうそう、で、なぜ黄色くなるのかっていうことなんですけど、はい、これはですね、あのカロテンという色素が体内に蓄積することにより起こる症状ですというふうにね、ご説明があります。はい、カロテンってさっきね、あのさっきというかね、あの先週の
カツオナ
ーベルね、はい、あのベータカロテンね、出てきましたね。
人参もだった
し、そうそうそう、そうなんですよ、はい、人参もなります。ここにもね書いてあるんですよ、こう人参、ね、他にもいろいろあります。人参、かぼちゃ、ウニ、赤色ヤシ油、スイカ、トマト、はい、こういうのでもなるっていうことなんですけど、まあ多分みかんはすごいなりやすいってことなんでしょうね。はい、で今ね、あの言ってた人参、人参でね、体中がめちゃめちゃ黄色になってしまった人もいるんですよ。
はい、
それはですね、ちょっとこう、まあ、詳しい資料を出しておけばよかったんですけど、今ちょっと思い出したんでお話するんですけど、イギリス人の男性です。
はい、
イギリス人の男性、1970年代か80年代くらいのに、その人が人参ってすぐ体にいいよねということで、人参健康法っていうのをこうみんなに広めることをしてた人です。はい、でその人は尋常じゃないくらいの人参を食べて、尋常じゃないくらいの人参ジュースを飲んで、これが健康にいいんだってやってたんですよ。ただその人は、あの最終的にベータカロテン中毒で死亡してしまいました。
やりすぎ良くない。
そうなんですよ。
もうユリやばいよ。
体が全部黄色くなったらもう末期だよ。みかん人間になっちゃう。
その人はあの最終的にもう体中がこう黄色になってたということなんですけど、その人はさすがに尋常じゃないくらいに食べてたんで、まあ、
息して息して息して息して、
そんなに食べてるわけじゃないでしょ。 はい、おいしいなくらいでね、毎日食べるっていうぐらいです、はいはいはい、まあ、健康にいい範囲でねやってると思うんで大丈夫だと思います。
1日2リットルのみかんジュース飲んでるかもしれないよ。
まだ飲んでない。昨日は飲みました。
あ、2リットル飲んでない。
2リットルは飲んでないけど、昨日
普通くらい
100% のみかんジュース飲みました。
100%、
うん、何リットル、
何リットル、どのぐらい飲んだ
かって。ちょっと
1リットル、うん、
多分そのぐらい、
うん、1リットル飲んでるの。でも
1リットルってどのぐらい。あ、
これ2本、
うん、1リットル、うん、
あ、じゃあ500ミリぐらい
かな。いいんじゃないですかね。だってね、こう1回で飲む量として販売されてるやつなんで。
おー、うん、
ただね、あの大丈夫だと思いますよ。
販売されてない、ね、あの自家製だから。
あ、自家製か。
100%。
なるほどね。100% っていうのはそういうことなん
ですね。あ、はい、そういうことです。
うん、まあ、あのね、今健康にね、もうしてるんで、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。
私も飲んだんですけども、めちゃくちゃ酵素を感じる、うんうん、
あ、
もうすごい体に良さそうな、うん、すごい濃厚だから、うん、あれを1リットル飲むっちゃ結構な。
なるほどね、うんうん、確かにね、あの生搾りジュースってね、ね、美味しいですけど、そんな量飲めない、
やっぱり、まあまあ、350ぐらいで止めといた方がいいんじゃないかなって感じはする。
なるほど、
結構オーバー
まあね、あの結構の濃厚な、ね、濃厚なやつなんで、あんまりたくさん、ね、飲めないでしょうけど、まあ、
はい、
まあ、あのそのぐらいね、まあ、500ミリぐらいだったら、まあ、
うん、
いいんじゃないかなと思います、はい、ね、具合悪いわけじゃないですし、
はい、
ね、いいと思います。
元気です、
はい、ほどほどに、
ほどほどだったら、
はい、ほどほどに、
はい
はいはい、
でもですよ、なんか一応ね、このお医者さんが言うには、あのみかんの食べ過ぎは、あの糖質の取り過ぎとか、あとなんか消化が悪いとかね、まあ、そういうとかなんかあったりするので、まあ、あのほどほどにしましょうって、はい、その人が言うには、みかんの量的には、に大人の握り拳2個分くらいの重さがいいでしょうみたいな感じで言われてるんで、はい、ちょっとね、
1個、
はい、この今ね、このぐらいって言って持ってきてる500ミリのねペットボトル、ここにあるわけなんですよ。大人の握り拳2個分くらいって言ったら、お
っ、
ちょうどくらいですかね。もっと大きい人もいるかもしれませんしね、
うん、
はい、ちょうどくらいなんで、これをこうグビグビっと飲んだら、その日は終了。
ああ、終了。
あ、はい、もっと食べたかったな。
絶対もっと食べてるでしょ。それ飲んで、みかんは別物みたいな。
みかんを食べながらみかんジュースを飲むという。
はい、
なるほど。本当にみかん大好きなんです。
絶対許容量超えてる、1日の。
はい、
じゃあね、もうね、ね、ほどほどに、だけどね、こうね、おじいちゃんの ねみかん畑 ね、
はい、
自分でね、こうそれをするようになったら、みかんいっぱい食べれますね。
はい、
ね、
あ、それになったら余計気をつけないと。
余計食べてしまう、
もっと気をつけます。
もっと気をつけます、ね、こういい感じで楽しめる範囲でね、あのぜひ楽しんでください。
はい、
はい、じゃあ次の質問お願いします。
はい、わかりました。みかんめっちゃ大好きなんですけど、
はい、
種類たくさんあるので、世界で一番甘いみかんを教えてください。
世界で一番甘いみかん、
はい、
世界で一番甘いみかんってなんだろうと思ってね、調べてみました、はい、みかんのね、あの糖度ランキングっていうのがあったんですね、はい、はい、みかんの、はい、美味しいみかんのね、ランキングっていうのがあって、で、ランキングでね、みかんのグループの中で一番上に出てきたのが、あの青島みかんっていうね、静岡県を代表するみかんでした。はい、はい、でここ長崎県ってみかんどころじゃないですか、はい、でみかんどころ であの、ね、この FM 諫早がある、あの諫早は生き力みかんっていう、あのすごいブランドのみかんがあるんですね。
美味しい、
美味しいですよね。そうで、なんかのランキングで見てみたら、あの青島みかんが、糖度が、まあ、ちょっと資料にもよるんですけど、糖度が13とかね書かれてて、で、ランキング一番上だったんですけど、でもね、ちょっとね、私的には、あの13度とかだったら、あの生き力みかんでも、あの結構出してるので、なのでこれ、
諫早が一番世界で一番甘い可能性も、
そういうことなんですよ。
捨てきれない、
はい、だから世界一が諫早である可能性があるなって思いましたね。
あるよ、
はいはい、なんかちゃんとしたね、なんかそういう、こう大会みたいなのがあったわけじゃないですけど、でも世界一な、これが世界一というか、まあね、まあ、日本一って書かれてるなら、そしたら ね、あの柑橘ってこう日本がねもう結構あの種類も多いし栽培技術もすごくあるんですよ。であの品質もすごく高いので、
あとやっぱ日本のフルーツは世界で一番甘いから、
あ、はい、そうなんですよ、糖度にかなり特化して頑張ってるんで、
ということはもうすでに居酒屋が世界一甘いみかん作ってる可能性が相当ある、
はい、あります。なんかちょっとなんか世界大会とかやってほしいですね。
やってほしい、はい、
そしたらもしかしたら世界一をちゃんとこう歌えるような、ね、
いやでもねもうねあるかもしれない、産地じゃないもんね、多分農家さんだもんね。
あでもそれは確かにあるんです。
そうなんです、そのこの土がいいとか、
はいはい、
農家さんの育て方がうまいとか、はい、そういうのもまあ加味して一番甘い神のみかんの木を作れる人がもしかしたら諫早におるかもしれない、
はい、そうなんですよ、その可能性が十分あるなって思うんですよね。はい、確かにねその農家の人で、ね、こう作る場所とかによってもなんか結構違ったりするんで、うんね、分からないですけどね。でもね、まあ、生きりきみかん、ね、いけるんじゃないかなってそんなに思います
よ、
はい、
もしかしたら世界一可能性ある、
そう世界一 のみかんをなんかこう知らずにね、こうあ美味しい美味しいって何言えなく
そう
ね、
分かんない、
食べてる可能性
がある、ゆりのおじいちゃんの畑かもしれない、
もしかしたら、ね、
確かに、
はい、そしたら ね、まあ、ね1リットルくらい飲みたくなるのもね、
なる
かもしれないそうだからね、
うちのみかんの木が世界一甘い木だと思いながら多分農家さんみんな育ててると思うけど、
そうですよね、なんかねあの、まあ、今年はねあのどうだった、あまりならなかった、 甘みが去年の方が良かったとか、まあ、言いますけど、まあ、やっぱりねなんか自分のところね思い出がやっぱありますよね、
うん
感じなんですけど、ねまあ、みかん以外でいろいろねその糖度をのすごいねあの気をつけてこう開発してるっていう品種改良してるっていうのもいろいろあって、その、まあ、結構ねあの今注目されてるのが寛平みかんというやつです。寛平、はい、はねですね、あ甘平って書くんですね、はい、甘平みかんって言ってそれがね、今ねすごい、注目を浴びています。
へえ、うん、美味しそう。
あ出てきました、はい、でこの寛平みかんっていうのは、まあ、これはね、まあ、長崎じゃなくてこれ愛媛県なんですかね、愛媛県、まあ、みかんどころです
ね、みかんどころ、
はい、そうですよ、はい、でこれが、まあ、柑橘類ってこう掛け合わせでいろんな、ね、品種を作るんですけど、これが、手元にあるやつだと、本館、はい、はい、清見オレンジ本館、ねまあ、何種類かあるんですけど、でマンダリンオレンジ、そういったものを掛け合わせて作ったものっていうことです。はい、で
愛媛はさ、はい、タイにさみかん食べさせるの、
あそうそうそうなんです。
なんかね、みかんだ。はい、違う。
お魚です。
タイ人じゃない。
待ってね。
養殖のタイに餌でみかんを食べさせる。
なんで？面
白い。それは爽やかな。そうね。身がなんか柑橘の香りがしてすごい爽やか
だ。はい。さすがみかんどころって感じですよね。
うん
はい、でじゃあ長崎は似たようなことをやってるかというとやってるんですよね。有効です。有効、はい、をお魚に食べさせて有効シマアジとか、まあ、長崎ねあのアジが有名ですけどね。有効、はい、っていう柑橘をね。
有効はちょっとあれですよね。はい、そのカボスとかユズとかより。
はい。まあ、ちょっとそうや優しい味という感じで、でカボスもカボスであって、であのやっぱ大分でね、大分で。でお魚にカボスを食べさせるっていうのがあるみたいなんで、なんか結構ねあちこちでやってるみたいです、うんまあ、私はねあのベルガモット農園をやってるので、あのベルガモットそうあの栽培してますっていう風な感じで言ったら、そしたらあのお魚のね養殖の人からベルガモットをお魚に食べさせたいんですけどっていうそういう問い合わせもありました。
へ、はい、あおしゃれ、
はいね、香りがいいお魚になるんじゃないかなって思って、あそれちょっと自分でも食べてみたいなと思ったんですけど、あのベルガモットはですね結構あの一個一個値段がすごい高いんで、
あそれコストが
下がっちゃ それ餌にしてさ、そうコスト
まだ刺身の上からシュッて
餌の方がいいんじゃないか、の方が全然いいと思います。何個もベルガモットを食べさせてなんか香りほんのりするっていうのだったら、そしたらこうお魚自体がめちゃめちゃ高くなってしまうんで、
まあ、だからカルパッチョとかでも最後にシュッてしまった方が
の方がいいかなって、
効率はいいかも。
まあ、この先ねこうもっともっと収量が増えてきたらちょっとわからないですけど、まあ、今はちょっとお魚に食べさせたらめっちゃ高くなっちゃいますよみたいな、そんなお話をねをしたところでした。はい、 で、今開発されているのがそのね、寒平みかんっていうねものなんですけど、糖度、この糖度ね、こう見てみたんですけど、糖度13度って書いてあるんですけど、これね、さっきのね、いきりきみかんがね、普通に匹敵してるんですよね。はい、そうなんですよ。だから、いきりきみかん世界一説はもしかしたらもう結構ね、信憑性が高いんじゃないかなと、
信憑性高いよ、
はい、って思ってるところです。はい、でただね、この寒平みかんっていうのはどういう、何がいいかというと、ね、こう食べた、ね、食感がね、すごく果汁感があるように、中の、ね、こう皮みたいなのが薄く、
あ、
そういう特徴があるみたいです。それはまあいいかなと思いますけどね、
うん
うん、はい、ということなんですけども、今ね、はい、今寒平みかんをね、まあ、出してもらってます。はい、そうですね、
めっちゃ薄い、
ね、そうね、中の袋のね、皮の部分 が薄いので、で食感がすごくいいんじゃないかって。
美味しそう。
美味しそうですよね。そう、最近結構その中の皮が薄い品種っていうのの開発が多分結構盛んになってると思います。
へ、
はい、何年か前に結構話題になったのがベニマドンナっていう、
ベニマドンナ、
はい、ベニマドンナ、はい、でこれも、まあ、結構ね、甘くて美味しいという品種なんですけど、これもね、皮が薄いっていうね、まあ、そういう特徴を持って作られたというのです。
日本のね、みかんは皮が薄くて甘くてね、はい、
そうなんですよ ね、
それが特徴だもんね、
はい、
温州みかんとかね、
そうそうそう、そうなんです、周りのね、まあ、中のこう袋の皮もそうですし、周りの皮も剥きやすいっていうので、
基本的にこうオレンジとかは皮も分厚くて、はいはい、あの中の房もちょっと硬くてっていうのが、
はい、
まあ、世界的にはみかんっていうか柑橘系では多いので、
そうなんです ね、 で、まあ、ね、日本のみかんはこう手で剥ける、はい、ナイフを使わなくていいというので、ヨーロッパとかにも輸出されたりとかしてますね、うん、
あと、まあ、チェジュ島がね、
はい、
温州みかんが、
はい、あそこでも結構作ってるんですか。
そう、ね、みかんのが今すごいこうね、はい、特産物というか、
あ、
でももともとは温州みかん、日本の温州みかんを持っていって育ててるから、
まあ、気候も似てますね。
そう、
うんうん、ということでね、はい、ね、みかんがね、こう日本のみかんが世界一になるかもしれない、
なってほしいね、
なってほしい、そして諫早が世界一かもしれないということがね、説がなんか今どんどん強化されたという感じです。
なんかもう私の中ではもう諫早みかん日本一説かなり有力です。
はい、ラジオ的にはもう認定でいいかもしれませんね。
ね、確かに認定書出しちゃう。
そうですよね、こう持ってこられてもこうえってなるでしょうけど、ね、おいしかったんで認定しますとか言ってもこう、それはどうもみたいな感じでしょうけどね、という感じなんですけど、はい、今日はみかんをテーマにね、お話したんですけど、
はい
はい、質問してくださった、はい、お二人どうでしたか、みかん、
はい、みかんはほどほどにします。
ほどほどに、はい
、はい
ね、これだけ魅力をね、伝えたわけですけどね、
はい、
まあね、こう美味しい範囲でね、
はい、はい、美味しいので皆さんはぜひ食べてください、
はい、ぜひ食べてみてください。
ゆりは食べ過ぎないようにします。
黄色くなりすぎないように、
はい
笑い方、
はい、ゆりちゃんどうでしたか。
あ、私
マホちゃん、そうそうそう、今ゆりちゃんの話聞いて、マホちゃんどうでしたか。
諫早の何かが、
はい、
世界一かもしれないということで、はい、嬉しいです、
はい、ありがとうございます、はい、はい、世界一、ね、なるかもしれないということでした、はい、というわけで先週から、ね、引き続き、ね、2人に来ていただいて、ね、
はい、
先週はカツオナ、そして今週は、ね、みかんね、お話してきました。皆さん、そう、どうぞ最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、というわけでご案内は農家バー内の淵上慶樹と
ビトロの大沢ゆりと
竹橋真央でした、
はい、それではまた来週この時間に耳にかかりましょう。バイバイ、
バイバイ。